では、本日の第1部は、Ruby によるさまざまなアプリケーションの時間です。まず最初の発表者は、多田忠さんです。かつて、Ruby って T ダイアリーにいるやつでしょとまで言わしました。Web 日記ツール、T ダイアリーのメイン開発者で、私も多田さんの T ダイアリーのおかげで Ruby の世界に入りました。タイトルは Ruby Anywhere、Ruby 普及のためにアプリケーションができることです。よろしくお願いします。
おはようございます。結構元気。昨日も朝から出ていましたって人。ほとんどです。じゃあ懇親会も出てました。結構飲みました。いいですね。私は失礼。昨日は夜遅くまで仕事をしてたんで、松本さんのトラブルのない貴重声も聞けなかったし、話題のプリキュアも見られなかったし、ちょっとね、尺に触ってるところなんですけども、改めまして、多田忠志と申します。ウェブ日記ツール T ダイアリーのメイン開発者をしています。でですね、まあ後で話しますけど、まあそんなに最新のツールというわけでもないので、あんまり新しい話もないんですけども、今日はそういうことで Ruby Anywhere、 Ruby 普及のためにアプリケーションができることということで、私が T ダイアリーの開発を通じて、こんなことをしてきましたということをお話ししようと思います。で、本日の内容に関してですね、ちょっとあらかじめお断りをしておきます。今日の話は新しいことないです。昔話です。どっかで私が喋ったり書いたりしたことばっかりなんで、あんまり目新しい話は期待しないでください。それから、技術的な話もほとんどありません。どっちかというとマーケティングに近い話です。それから一般的な話ではないかもしれません。基本的に今日は前提として T ダイアリーというのはある種成功したツールであるという前提で話をします。で、成功体験をもとに一般化するような人間の話は基本的には眉に唾をして聞くべきですから、このあたりはちょっと、割引で聞いた方がいいということです。ということで、朝早くから、出てきた、熱心なオーディエンスを、絶望の淵に追い落としたところで、あとは淡々と進めていきます。で、今回ですね、普及という、テーマを掲げたわけですけども、なんかどうしようわけだからですね、普及に対して、Ruby、特に日本の Ruby コミュニティはちょっと消極的なところがある。例えば日本 Ruby の会でも、その目的に普及という言葉はあえて入れてないですね。まあ、そこにはいろいろ理由があるんですけども、例えば普及を目指そうとか言うと、例えばライバルにある、Perl とかですね、PHP とかですね、その他の、今勢力地図をかなり広げている言語に対して、ちょっと喧嘩売ってんじゃないかとか思ったりですね、そういうふうに、ちょっと引き目を感じたりする、そういうことで、優しい心を持った Ruby ユーザーとしては、ちょっとそういうことを前面に押し出すのはあれかなっていう気持ちがあるのかなと思います。ただですね、普及を目指すのは決してかっこ悪いことじゃないだろうと思うわけですね。で、普及ってどういうことなんだろうって考えます。Ruby が普及すると何が嬉しいのか。で、普及に対しては場所へ対する普及、と人に対する普及があると思います。で、それぞれについてちょっと普及がすると何が嬉しいのかって話をしたいと思います。まず場所に対する普及ですけども、これは使える場所が増える。Ruby の普及であれば Ruby が使える場所が増えるということになりますね。例えば、ちょっと Web アプリケーションを作った、公開してみたいと思ったときに、お手軽にレンタルサーバー借りてみたんだけど Ruby インストールされてなかった、がっくりみたいな、そういうことがないようになる。どこのレンタルサーバー借りても当たり前のように Ruby が入っている、こういう状況が Ruby が普及、場所に普及したということですね。それから、そこまでそういうことしなくても、自宅でサーバー立ち上げました、 Linux のディストリビューションを選んで入れました、はい、 Ruby 使えますか、ね、バイナリーパッケージがない、 G 自分でソース持ってきてコンパイルしなきゃいけない、ちょっとめんどくさいですね。ちょっとアットゲットでひょいっと入れられる、楽ですね。ということで、使える場所が増えるっていうことはどういうことかっていうと、まあ俺が嬉しい。じゃあ次、使う人が増えるってどういうことかっていうと、まあ人が増えるわけですから、それを Ruby を使っていろんなものを作る人が増えるということになります。ライブラリーが増えたり、それから Ruby を使ったアプリケーションが増えるということで、まあ僕らが愛する Ruby を使ったものが増えるということですね。それから、そういう人たちが増えてくるとすると、例えば、まあ、ちょっとした仕事で、社内の仕事で、Ruby のスクリプトを使ったあのツールを作りたいと思ったときに、それを将来引き継ぐ相手も Ruby を使えるかどうかわからないという状況ではなかなか選択できなかった。でも、ね、会社中でみんな普通に Ruby 使ってたら、もう当たり前の Ruby 使って、ものが作れるわけですね。ということは、まあ、Ruby のお仕事も増えることになるわけです。ということはやっぱり俺が嬉しい、俺って言ってますけど、まあとにかくこういうことがですね、普及は基本的には善である。別に恥ずかしがることもなければ否定することでもない。普及は善である。なぜなら俺が嬉しいから。いや、いいんですよ。基本的に俺で進めてますけども、この俺のところに自分の名前を入れてみて、心に胸に手を置いて、自分は Ruby が普及したら嬉しいかな、考えたらそれは嬉しいですよね。はい、ですから別に普及を前面に押し出すことは別に良くないことでもないし、悪いことじゃない、嬉しいことです。ということで、私は自分を嬉しくさせるために、自分を喜ばせるために、場所と人の両面から普及を目指そうと考えました。アプリケーションって、なんでアプリケーションかというと、単にライブラリーとか作る能力がないからなんですけども、普通に自分が使いたいものをアプリケーションとして表現するしか能がなかったんで、アプリケーションでなんですけどね。ということで T ダイアリーです。ウェブ日記システムという、肩書きついてますけど、今風に言うとブログツールと思ってもらってもいいと思います。開発開始が西暦の2001年です。ついこの間満5歳になりました。で、西暦2001年っていうのはどういうことかっていうと、ビフォーレーズルズの3年くらいっていうことですね。ここ重要です。レールズはなかった、レールズないときにウェブアプリケーションを作りましたということですね。皆さんもう最近はレールズで作るのは当たり前じゃんとか思ってるかもしれないけど、そんなもんなかった時代があったんです。はい、そうすると TDIL の開発の狙い、先ほど普及で行くだって言ったんですけども、私はなんかアプリケーションを作るときになんかキャッチフレーズを作るのが好きなんで、 TDIL はこんなキャッチフレーズを作りました。日記コミュニケーションを加速する、かっこいいですね。そうでもないかな。要は日記、ウェブ日記っていうのは、日本のウェブシーンでは結構昔からあったんですけども、割とまどろっこしい、リンクを貼り合ってお互いに言及し合ったりするっていう文化があったんですけども、自分でログ解析をしてリファラ見て、あ、自分の日記ここで言及されてるって見て、そこにまたリンク貼ってみたいな、もうとにかくまどろっこしくってゆったりしたコミュニケーションなんです。こいつをもっとダイレクトに加速しようというのが TDIL の開発の狙いです。ということで、コミュニケーションを貪欲に取り込んでいこう。例えばどんなことか。まず一つ、ツッコミという機能を作りました。いわゆるコメント機能ですね。読者が日記、その人の日記に対して、フォームから直接ダイレクトにコメントをつけられるということです。今のブログツールは当たり前に持っています。当たり前の機能だと思うかもしれないですけど、これの話2001年ですから、5年も前の話です。それからリンク元の表示。ウェブ日記 の言及文化では、言及したことは、わざわざ書いた人が言及を伝えるんじゃなくて、それを読んだ人がクリックした結果、相手のウェブサーバーのログに残る HTTP リファラーの情報をわざわざ解析して、見つけ出して知るという大変まどろっこしいことをやってたんですけども、それを直接、TDIL 上で捕まえて、日記上に、アクセス数とで相当してランキング表示しちゃった。一種のトラックバックなんですけども、2001年の話ですからね、トラックバックに近いんですけども、例えばアクセス数という指標が出てくる、それから、いわゆるリファラー全部捕まえますから検索エンジン経由なんても出てくるということで、どんなキーワードでこの日記が検索されてきたかなんていうのも一目瞭然に分かっている。そういうのをきっかけにして、日記上でちょっとしたコミュニケーションが生まれるということで、こういうこともコミュニケーションを加速するという、機能として実装しました。 それから3つ目ですね、携帯電話対応。日本のウェブブラウザーの半数以上は携帯電話だと思います。日本でウェブアプリケーションを作る以上、携帯を意識しないなんてありえないはずなんですけども、いまだにそういうことを意識しているツールって少ないですね。T ダイアリーは、かなり初期の頃から携帯電話から読み書きができるようになってました。ちなみにこれを実装したとき、私携帯電話持ってませんでしたけども、それでも実装しました。せっかくなんで、私こういうところで出てくると必ずですね、演台から写真を撮って日記にあげるということをやってるんで、私の日記に乗りたくない人は顔を伏せた方がいいです。はい、撮りますよ。でこれで入って送信して、じゃあ、日記に更新されたので見ましょうってやろうと思ったら、この会社はネットワークが使えないらしくて残念でした。はい、今送ってるところですけどね。そういうことで、まあ、携帯電話対応当たり前のようにやりましたというんです。要は書きたいときに書けるっていうのが重要で、それをゆえに読みたいときに読める、書きたいときに書ける、これはもうどう見たって、コミュニケーション加速しているわけです。それからテーマ、これももう今から見るとごく当たり前です。デザインを CSS に分離しました。でテンプレートを固定することで、T ダイアリー用の CSS っていうのは一度作ればあらゆる人の T ダイアリーで使えることができたということで、これ割と重要。今テーマは300個以上存在しています。いろんな人が作ったテーマで、これはみんな誰しも T ダイアリーに入れて使うことが、デザインが変わるということで、オリジナリティを出せるし、それをきっかけにしたコミュニティもやっぱりコミュニケーションも発生すると。でテーマについてはですね、他のアプリケーションでも利用されていて、まあ各種ブログツールとか、このスクリーンショットは日本 Ruby の会の、ウェブサイトですけども、これ引きという、ウィキエンジンですね、使われている。それから有名なところではハテナダイアリーも T ダイアリーと互換の、CSS を使ってますし、指とまのエッコっていうブログサービスとか、マイウィキというウィキのレンタルサービスなんかでも、使われるようになってます。もう今や T ダイアリーだけでないすごい広がりを見せてますね。このようにですね、技術的なところってほとんどない。何がどういうところにアピールするかというと、普通の人が使いたいなと思う、そういうことを考えました。普通の人重要です。開発者にだけアピールしたってオタクしかついてこないです。でも普通の人が使いたいと思わせる、これが Ruby 普及の、原動力になるはずと考えました。でここでちょっと時代背景をちょっとおさらいしておきたいと思います。2001年当時どういう状況だったかというと、まず Ruby が使えるレンタルサーバーなんていうのはもう片手で済むくらいちょぼっとしかなかった。まず何も考えずにレンタルサーバー借りるとそこに Ruby が入っているということはまずありえない時代でしたね。それから Ruby の関連書籍はようやく出始めた、つまり開発者に注目は、され始めたけどもあんまり一般化していない状態だった。例えばスキーのニゴロボンシリーズが出始めたのはこの頃ですね。それから CGI と Perl はほぼニアリーイコールで語られていました。 CGI かけますというと Perl かけますと同じんですよね。Perl やってますというと CGI 書いてますと本物です。で Ruby 製のアプリケーションというのはほとんどない状態です。いい例がですね、皆さんおなじみの、Ruby のウェブサイトですけども、これ T ダイアリーで作られています。これ2002年の話なんですけども、そろそろリニューアルしようかって時に松本さんが、まあ公式サイトとしては情報提供が必要だ、ウェブログみたいなもんがいいんじゃないの、だとしたら T ダイアリーって言った。どういうことかっていうと、他に選択肢がなかったんですね。言語のウェブサイトを、公式サイトをウェブログツールで作る、ありえないです。 CMS 使いましょうって話になります。当時 Ruby で書かれた CMS なかったですね。ということで、とにかくそういう時代でした。とにかく Ruby は知名度も環境もまだまだない時代でしたということですね。そういう時に Ruby で何か書いたって広まるわけないんですよ、何も考えなければ。ということで Ruby を普及をテーマに戦略を練ろうと、T ダイアリーを元手にして Ruby の普及を図ろうと私は考えました。ということで先ほどのところに戻ります。プロモーション戦略としては場所を増やす戦略と人を増やす戦略、2つですね。まず1つ、場所を増やす。 魅力的に見えるアプリケーションがまず登場する。今回とりあえずそれは魅力的かどうかは別にして T ダイアリーというのをここに据えます。そうするとこれを使いたいなというユーザーが増える。使いたいんで何とかしてくれってレンタルサーバーの業者に言うので、まあお客さんがそう言うんだからつんで入れる業者が増える。うまーということで、こういう循環を目指そうと思いましたね。これのためにはいくつかハードルがあるんですけども、それをクリアするためにまず一つは Easy to Install ということで、インストールしやすくしましょう。T ダイアリーがインストールしやすいかどうかはまあちょっと議論になるかもしれないですけども、とにかくレンタルサーバー業者に Ruby をインストールしてもらう。 Ruby はインストール、 Ruby さえインストールしてくれれば動きます。他は何もいらないです。ライブラリーあれ持ってきてコンパイルしてください、あれ持ってきてインストールしてくださいって言わない。 Ruby さえ入ってればいいです。あと T ダイアリーが何とかします。ここが大事なところですね。でとはおっとっとということで、 Ruby 以外は何もいらないです。他はもういらないんで、とにかく Ruby だけ入れてもらえば T ダイアリー動きますからっていうことをもう言い続けた。ただ問題があって、テンプレートエンジンさすがに使うわけにいかなかったですけども、当時 Ruby にはテンプレートエンジンない、標準テンプされていませんでした。ということで、今日この後講演のある関さんにお願いしてですね、ERB を T ダイアリーに同梱させてください。もうむちゃくちゃな話ですね。人の作ったものを勝手に自分のアプリケーションに入れて配布しちゃう。これまあ快諾していただいたおかげでですね、狙いはなんとかなりました。でその後ですね、 Ruby の 1.8 から ERB が標準のテンプライブラリになるということで、めでたく本当に T ダイアリーは Ruby だけで動くようになったんですけども、こんなことをやりました。それから場所を増やす作戦その3としてはですね、まず露出を増やそう。まあこれはですね、とにかく T ダイアリーっていうことがあちこちに登場するようになると、流行っているかのように見える。ここがポイントですね。流行ってるかどうか別で、流行ってるかどうかに見せるっていうのがまずマーケティング的に大事な騙しの作戦ですね。ということで TRE.net というレンタルサービスを始めました。要はもう今 Ruby の入ってる環境ないけど、 T ダイアリーが使える環境はあるよっつってやったら、あっという間に数百人のユーザーが集まりました。今ブログブームなんで数百人なんて大したことないと思うかもしれないですけど、2001年とか2002年の当時、数百人のユーザーが一気に使う見えるっていうことは、ウェブ日記のコミュニティの中では一大事件だったんですね。こういうことで T ダイアリーのユーザーが一気に増えるようになって、増えて目立つようになった。でさらに TRE.net は、まあ全員多くの人で使ってるということでいろんな制約があった。でもっと自由に使いたいなと思う人が、TRE.net を出て、Ruby が使えるレンタルサーバーを探し出してそこにインストールするようになる。もしくは自分が借りてるレンタルサーバーに Ruby インストールしてくださいっていうようになる。ということで、流出の結果またさらに Ruby が使える場所が増えるということがありました。それから2つ目として、人を増やす作戦。プログラミングでもしてみようかなって思わせるような、とにかく簡単なプラグインのシステムを提供しました。どんくらい簡単かというと、一番簡単なのはとにかくメソッド定義するだけ。これはもうホゲという名前のプラグインで、引数に与えられた文字列を日記内に埋め込むというプラグインです。で ERB 使ってますから、 ERB の書式で、 ERB の書式でホゲに対して引数ホゲってやると日記内にホゲが埋め込まれる。これだけのものですけど、とにかく簡単ですね。でいろいろ問題はあるわけです。 T ダイアリープラグインという、初めて技術的な話が出てきましたね。 T ダイアリープラグインというクラスのインスタンスに対してインスタンスイバルするだけで、いいと。で要はたくさんプラグイン入れると、一つのインスタンスに対してそれらの、プラグインのコードが全部読み込まれる。名前空間の分離がないということですから、インスタンス変数をあるプラグインが書き換えると全部他のプラグインに影響が及んじゃうんですね。それから実行順序がファイル名に依存されている。要はどういう順番で読んでくださいって指定できないんで、一番最初に読んでほしいプラグインの頭に00ってついてます、ね、ダサいですね、ひどいですね。こんなプラグイン正常な神経の持ち主だったら作りませんね。でもここではまあとにかく人を増やすというのが目的だったわけですから、思いっきり敷居を下げて、 T タイのプラグインだったら書けるかもと思わせるところが重要だと思ったんですね。のでもうこれは戦略です。かっこ悪いのは分かってましたけど戦略です。で結果的にですね、 Ruby プログラミングを学ぶプラットフォームとして T ダイアリーを使おうと、そういう雑誌記事が登場したくらいで、これをきっかけに Ruby の世界に入ってきたという人は実際何人も、先ほど司会の和彦さんも言ってたけども、そういう人たちは大勢います。ということで人増やす作戦もこういう方向からということで、まあ結果としてですね、 Ruby が使える場所が増えるようになると、でそう結果として Ruby が露出が増える。ルビーと面白そうだと思えるプログラマーが増える。 プログラマーが増えるとさらに Ruby を使ったアプリケーションが増えて、そういうことを使うことで、結果的に Ruby の利用者も増える。利用者が増えると、もっとあっちこちで Ruby が使いたいと思うようになるということで好循環が生まれるようになりましたと、ということで今日のまとめです。まあとにかく普及は別に恥ずかしいことでも何でもない、もっと前面に押し立ててもいいんじゃないですかということで普及は善でしょう。で普及の作戦としては2面あります。場所を増やすという作戦と人を増やすという作戦、両方ないとやっぱり、あんまりうまいこと普及しないと私は考えます。でまとめだけで終わっても面白くないんで、じゃあ次はっつったら、まあ我々としてはやっぱり大好きなレイルズを広めたいわけですね。ルイルズっていうのはもうやっぱり戦略的にすごい優れたマーケティング手法を取ってると思います。まず人を増やす作戦戦略はとても上手ですね。いきなり Java の10倍のスピードで書けるぜとか言ってみてね、エンタープライズ業界に喧嘩を売りましたね。これでもう一気に注目を集めてプログラマーはじゃあレイルズ使ってみようかなと思ったわけですね。すごい作戦がうまいですね。で一方でですね、使える場所はまだまだ少ない。使うためのハードルがとても高いですね。要求するライブラリも多いし、RubyGems でインストールするっていうのが普通のやり方です。一方で、オールインワンパッケージの Windows 版なんてが出たりして、そういう方向の努力も少し、しているので、そのあたりは素晴らしいと思います。ということでですね、Ruby 普及、Rails の普及を促すアプリケーションっていうのが、これから出てくることで、このまだ足りてない部分ですね、使える場所はまだまだ少ない。このところをクリアする新しいアプリケーション、誰か書いてくれないかなと、期待しています。というところで私の話は終わりです。ありがとうございました。
では、まだ時間がございますので会場の皆さんからの質問を受け付けたいと思います。今の多田さんの発表に何か質問のある方いらっしゃいますでしょうか。
前田と言います。T ダイヤルのプラグインって eRuby で何でも書けるようになってるじゃないですか。で、セーフレベル4で動かせば一応安全だという建前になってるんですけれども、そのあたりはどのようにお考えでしょうか。
その建前でございます。ちょうどね、さっき控室でも話してたんですけど、やっぱとT ダイヤリドットネットのことも考えれば分かるように、T ダイヤリはインストールした人が自分のためだけに使うんじゃなくて人に貸し出せるようにしたいと思うんですね。要は一つのインストールベースで複数の人が使えるようにしたいと。でそういう人たちもプラグイン機能をちゃんとできるようにしたいと思ったときに、何らかの制限を加えることは必須条件だった。で2001年2002年当時に自分で実装するという大きな手間をかけることなくそういう制限をかけられるのはセーフレベルを4にするしかなかったと。で、テンプレートエンジンとして ERB を使うことも、まだ5年も前マシンスペックもしょぼい時代ですから、できるだけ軽いテンプレートエンジンを使う必要があったということから、あまり重くてセキュアな下手なことができないテンプレートエンジンを採用するというのはちょっとその時点では考えられなかったということで、当時としては十分あり得る選択肢だったの。今新たに作ると言われたら、当然別のアプローチを取ると思いますけども、そういう感じですかね。
多田さんのせいではないと思っているんですけど。ありがとうございました。
向こうに戻って松本さんにも。
ありがとうございます。その他どなたか質問ございますか。お願いします。
後藤健です。T ダイヤリー僕も実は会社で使ってまして、大変便利だと思うんですけど、会社でとかで使うときはですね、なんか人がいなく使ってた人が会社からいなくなることがあって、で使えなくするとかっていうのは結構重要なんですけど、そのだから、パスワードとかをですね、どういうふうに設定するかっていうので、割となんとなくベストプラクティスみたいなのを編み出そうとはしてるんだけど結構困ってて、結局パスワードをなんか扱う仕組みっていうのがもっと もうちょっとこうなんだろう、普通のウェブアプリケーションっぽいというか、よく表に露出してるみたいなのがあったらいいなといつも思うんですが、そういうものは予定されたりしてますでしょうか。
要するにまあ、ページ内にユーザー ID とパスワードを入力するフィールドがあるというイメージにならないかという感じ。
それもありますし、パスワードを忘れたときにはメールアドレスを打てば、メールでなんかワンタイムの URL が送られてきて、でそこをつつくと再設定可能とかですね、そういうのはどうでしょう。
さっきのまあセーブレベルの話とも近いんですけど、できるだけ自前で実装するのは、とにかく Ruby だけあれば動きますというポリシーの下でいろいろ自分でゴリゴリやってる部分もあるんで、それ以上は下手な手間かけたくなかったというのが設計ポリシーとありました。ですからパスワード、要は認証のあたりはウェブサーバーに任せるから、まあ、というのが基本設計ポリシーですね。ですんで、例えば tdiary.net もパスワード変更、ウェブからできるようにしてあったりっていうのは、その辺、要は今使っているベーシック認証 の、 パスワードファイルを書き換えるプログラムをプラグインとして実装するというようなやり方をしてたりして、やろうと思えばできる世界なんですね、今の仕組みのまんまでも。まあ、ちょっとそれは今公開はしてないですけども、やり方次第ではいろいろあるかなとは思ってます、今の仕組みのままでも。
なんか一応コメントなんですけど、僕こうすごい本当に一般の人とかっていうのをユーザーとしてなんかこの何年かでこう出会うことがあったんですけど、そういう人たちはベーシック認証に対応できない人が結構いて、
はい、知ってます。近年のユーザビリティテストで、ベーシック認証のダイアログボックスを見ると引いてしまうユーザーがとても多いという結果が出てる。それは知ってます。もう時代が変わったということですね。当然今作るんであればああいうやり方しないだろうと思います。まあ、いろいろ考えてはみたいと思いますけど、ちょっと今そっちまで手が回らないかな。
ね、まあ、なんか T ダイアリーだけでの話じゃないかもしれないので、まあ、うん、まあ、どうもありがとうございます。
ありがとうございます。その他あと一人だけいらっしゃいますか。はい、じゃあどうぞ。
あ、すいません、松岡と申します。2001年に Ruby を普及目指すために作られたということなんですけど、今2006年現在でその野望って何パーセントぐらい達成されたかなというところをお聞かせください。
今時 Ruby の入ってないレンタルサーバーはほぼないと個人的には思いますし、Linux ディストリビューションでもほとんど Ruby のバイナリーパッケージはあると思いますので、 Ruby 普及という観点での野望はほぼ 100% 達成したと考えています。もちろん TDIR としてやることが終わったというわけじゃないですけども、 Ruby の普及に関してはもちろん 100% TDIR のおかげで普及したとは言うつもりはないですけども、私 の、 希望するレベルにはすでに達していると考えています。
どうもありがとうございました。では、これで多田さんのセッション終わりたいと思います。ありがとうございました。